もう疲れた。もうくたびれた。もう疲れ切った。こういう言葉を聞くことが最近まあいかに多いことでしょうか。私たち現代人はとても速いペースの社会の中で生きています。いつも忙しい。いつも急いでやらなければならない仕事に追われている。頑張りすぎ、働きすぎ、もう健康まで害してもボロボロになってしまいそうなレベルまで頑張る。そして、どうにもこうにもならなくなってもとても重荷が重たくなってしまってですね、まあこの写真のようになってしまうわけですよ。まあ道理で、くたびれるわけです。しかも皮肉なことにですね、信仰生活でさえも、自分の力でなんとか、この信仰のあるべき姿にまで達しようと自分の力で頑張ってですね、そしてその果てに疲れ果ててしまっているということはないでしょうか。けれどもイエス様は招いてくださっています。疲れた者、重荷を負う者は私、誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと言われるんですね。 I'm exhausted. I feel drained. I'm born tired. I hear these words so many times nowadays. For sure, we live in a very fast-paced world. And we are often faced overachievers, hurrying and rushing. We work too hard until our energies are depleted and our well-being is in tatters. And we become so heavy, our burden becomes so heavy and we become like this. No wonder we feel worn out. And ironically, we can get tired spiritually also from trying to live up to our faith, to the level that we decided. Yet Jesus gives us an invitation. Come to me, all you who are weary and burdensome, and I will give you rest. 続けてこういうふうに言っておられます。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからである。この言葉聞いて皆さん驚かれませんか。だって皆さん首輝ってそもそも何か知ってますか。首輝、首輝って何ですか。これ首輝ですよ。首輝です。首輝どうやって使うか知ってますか。首、そうですね、首をあの穴の中にこう入れるわけですね、まあ、家畜牛等をですね、こう形で首をポンポンと2つ込んで、それでこう一緒にこう進んでいくって、まあ、そういうふうにして使うわけですよ。思いません。自分の首輝やら重荷やら責任やらでもうすでに重たくて大変なのに、イエス様の首輝なんて負いたくないよ。いくら負いやすいとか軽いとか言われたって嫌だよっていうのが正直なところなんじゃないでしょうか。私は休もうっていう時にはですね、どっかね離れたところ、別のところに行って、休息を取ろうとします。あるいは、休暇や、休息、あるいは運動することも大切ですよね。イエス様も、そういうところに離れていって、少し離れてね、そして安息を取るというのをしっかり、持たれていました。まあ、趣味みたいなこともその必要だと思います。けれどもですね、私たちが快適なベッドを求めているのに、イエス様は私たちを他の新しい何かの方へ招こうとされるんです。私たちがハンモックを求めているのに、イエス様は首輝きの方へ私たちを招かれようとされるんです。そして言われるんです。私の首輝きを 喜んで追おうとするときに、あなたは本当の安らぎを得ることができるんですよ。私の時を進んで追おうとするときに、あなたは本当の安息安らぎを得ることができるんですよ。そしてその首輝きは追いやすく軽いものですよ、とまあイエス様は言われるわけですね。では一体イエス様の首輝き、それで一体どういう意味なのか、今日はですね、このイエス様の、提示しておられるイエス様の首輝きについてご一緒に考えてみたいというふうに思っています。 Don't you find these words of Jesus amazing and surprising? Because he says, take my yokeUpon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. We hear this and think, whoa, 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 wait a minute. My burden and responsibility are already heavy and I am exhausted. And I don't need Jesus' yoke. No matter how easy and light he says, I don't like that.Isn't that your honest feeling? Well, I try to find rest when, I try to find rest by getting away from somewhere else. And we take holidays, we take vacations, we need some kind of hobbies or exercise. And actually, Jesus took rest on Sabbath too. Instead of a nice, comfortable bed, he calls us to something new.While we are seeking a hammock, he is offering us a yoke. He's speaking us this. You can find rest by voluntarily placing yourself under my yoke. But that is easy and light. So what does it mean?So I'd like us to think together about Jesus' yoke that Jesus is offering to us today. 一つ目、三つのポイントでいきます。一つ目、それは、首輝きっていうのは、結びつきの象徴であるということです。首輝きというのは、結びつきの象徴であるということです。イエス様が言っておられるのは、首輝きを分かち合うことです。首輝きを半分ずつ追い合うことです。イエス様が言っているのは、首輝きでつながれて重荷を一緒に追い合う姿ですよ。なぜならば、首輝きというのは結びつきの象徴だからです。牛がね、2頭つながってますけれども、経験値の高い牛というのはですね、いろんな障害物があったり、あるいはいろんな困難があっても大丈夫なんです。大丈夫なんです。同じように私たちもイエス様と結ばれているならば、困難で押し潰されそうになった時でも、困難に押し潰されることがない方と一緒に並んでいってるわけですから、人生の困難の中でも歩みを共にしながら進んでいくことができるわけですよ。 OK, so, 3 points. Number one, a yoke is a symbol of partnership. What Jesus is saying is a burden share. The burden heart.And the picture Jesus paints for us is a burden yoked or harnessed together. Because a yoke is a symbol of partnership. So you see two arcs here, and the experienced arc is fine with any kind of obstacles or snaking situations. In the same way, when we are harnessed to Jesus Christ,We can go through life struggles or difficult stages of life because we are alongside with someone who is totally fine in that struggles or trials. So we are going life together alongside someone who is not faced by the pressures we face. 私はですね、自分の思いですね、自分の願望が自分の時に叶えられない時にフラストレーションを感じます。私はこれこれが必要なんです今すぐに、これこれが欲しいんです今すぐに、 そして私たちはですね、この人にだけ対してだけではなくてですね、神様に対しても同じようなことをフラストレーションをですね感じる時があるんじゃないでしょうかね。私はこれこれが欲しいんです、今すぐに、私はこれこれが必要なんです、今すぐに。でもですね、神様は神の思いを神の時に行おうとされるんですね。イエス様が提示しておられる安らぎっていうのは、私たちの、ために必要な仕事を、もう全部やらなくていいようですとか、そういうやらなきゃいけない仕事から解放されることでもないですし、あるいは、この人生の中のいろんな困難から解放され、全て解放されることでもありません。イエス様が提示されている安らぎというのは、いつも自分の思い通りにならないと気が済まない、いつも自分の思い通りにならないと気が済まないという重荷を下ろすようにというふうに招かれているんです。
I get frustrated when things don't go my way at my timing. I need this thing right now. I want this thing right now. And we get also frustrated to God sometimes.I need this thing right now, God. I want this thing right now. But Jesus wants to go His way at His timing.
The rest Jesus is offering is not relief from the task necessary to sustain us, or even freedom from all of life's struggles or trials.What the rest Jesus is offering is a call for us to lay down the burden of always needing to go my own way. 考えてみてください。イエス様と首輝きを共にしているときですね、私たちは自分のコントロール、自分の主導権というのをイエス様に明け渡しているんです。イエス様と首輝でつながれているときには、イエス様と違う方向に進むことはできません。そしてイエス様と首輝でつながれているときには、イエス様よりも早く進むことはできないんです。イエス様はご自分の決められたペースで、ご自分の決められた方向に進んでいかれます。イエス様を首輝きで共に私たちがしているときに、私はキリストと一緒に、キリストと同じ方向に、キリストと同じペースで進んでいくことができるんです。イエス様、マタイによる福音書の16章の24節でこういうふうに言われました。私についていきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。私についていきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさいというふうに言われました。首輝きで私たちがつながれているときには、自分がいつどこで何かを選ぶ権利はありません。自分のスケジュールをコントロールしようっていう権利を放棄して、神様、必要ならばいつでも私のスケジュールを変更してくださって構いません、御心を行ってくださいというふうに神様の御前に認めることなんですね。ですから、質問はこれですね。あなたはイエス様に従う準備はできていますか？あなたはイエス様についていく準備はできてますか？自分の計画をたとえ狂わされるようなことがあったとしても、神様の計画に腹を立てずにいることができるでしょうか？この箇所ですね、マタイの16章24節は、英語のメッセージ訳によるとですね、イエス様こういうふうに言っておられます。まあ、訳ですけれどもね、メッセージ訳、私についてきたいものは誰でも私に導かせなさい。運転席にいるのはあなたではありません、私なのです、というふうに、ね、訳されています。皆さん、今ですね、あなたの人生においてペースを定めている、ペースを決めているのは誰でしょうか？ あなたの計画ですか、あなたのスケジュールですか、それとも神様の計画、神様のスケジュールでしょうか。
He said in Matthew 16:24, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. As you are yoked with Christ, you don't get to pick and choose when and where you will serve. Being a disciple means giving up the right to control your schedule.And allowing God to interpret it whenever He needs to. So these are the questions. Are you ready to follow Jesus? Are you ready to follow Jesus? Can He mess up your plans without you becoming resentful? This passage.Same passage, Matthew 16:24. The Message Bible paraphrases like this. Jesus says, Anyone that intends to come with me has to let me lead. You are not in the driver's seat, I am. I like that. Don't you like that? So who is setting the pace in your life? Who is setting the pace in your life right now?Is it God's agenda or is it your agenda? 2つ目いきます、それは首輝きというのはコントロールの象徴であるということです。 Number two, a yoke is a symbol of control、私たちですね、この物事が思い通りにいかないとき、あるいは人が思い通りに、自分の思い通りに動かないときですね、この人が誤りやすい、人が陥りやすい2つの特徴が、2つの過ちがあります。物事あるいは人が自分の思い通りに動かないような時に人が陥りやすい2つの過ちというものがあります。There are two things we tend to do when things or people don't go my own way. 1つ目、それは物事や人をコントロールしようとしてしまうということです。物事や人をコントロールしようと試みるということです。状況を変えることができるのに、頼ることができるのは自分だけだというふうに思い込んでしまうんですね。ですけれども物事というのは自分の思い通りにいつも進むということはないですよね。いつも物事が自分の思い通りになるとは限らないですよね。その時に自分自身でですね、何とか物事を変えようというふうに試みるわけです。何とか思い通りにいかない人をですね、他の人のことを変えようというふうに試みるわけです。いろんなことをやります。高圧的な態度に出てみたりですね。こう怒りをぶつけてみたりですね。こう許さない心を持っていたりですね。あるいは、依存関係というんでしょうかね、依存関係になってしまうというのもある意味紐みたいなね、極端ですけども、そういう依存関係というのも変な意味でコントロールしているところがあると思いますね。あるいは、例えばそうですね、暴力を持ってしてとか、そういうことをして人をコントロールしようということを試みるわけです。じゃあそれがどこから来ているかというと、その根本の原因というのは大抵の場合恐れです。恐れです。コントロールしようとすることを自分が手放してしまうならば状況はもっと悪くなってしまうんじゃないだろうかというふうに恐れるんです。恐れてしまう。そしてうまくコントロールができないような時にストレスがたまる、フラストレーションがたまる、不安を覚える。 We try to control things or people when they don't go our wayAnd we trust only ourselves to handle a situation. But things don't always go our own way, do they? We still try to change the situation. We try to change other people. And we try to control other people by many techniques. For example, pressures, unforgiving heart.Anger, sometimes dependency, can be a way of control or violence and lots of things. And where does it come from? The root cause is usually a fear. We fear that our lives will get worse if we let go of control. We become stressed, we become frustrated, we become anxious when control is not possible.
そしてもしですね、物事や他の人の行動をコントロールすることができないんだとしたら、我々ですね、今度は自分に対する人の思いを、この人とかね、物事をコントロールできないっていう時にですね、今度は自分に対する人の思いをコントロールしようとしてしまうっていうところがあります。人にいい印象を与えられるようにっていうことで人を操って操作しようとしてしまう。自分のこの行いを通してですね、人の自分に対する印象とか意見っていうのを操作しようとしてしまうんです。
And if we couldn't control people's actions, we try to control other people's thoughts about us.We manipulate others to manage their impression to us, impression of us. We attempt to manipulate others' impressions or opinions of us through our actions.
物事や、他の人をですね、誰か他の人とかをコントロールしようとしているときには、私は自分自身の罪とか自分自身の欠けから目を離すことができるんです。人をコントロールしようとしているときに、私は自分の心の状態、自分の霊的な状態を探るっていう痛いプロセスを取らなくて済むんです。そして最終的に私たちはある一つのことを学ぶんです。それは何かというと、誰一人として人は他の人のことをコントロールすることはできないんだっていうことを学ぶ、悟るはずです。だから一人として人は人のことをコントロールすることはできないんだということを学びます。なのにもかかわらず、この無益で無謀な試みをやり続けるわけですよ。私たちのコントロールしようとする試みのほとんどは身を見逃せるものではないですし、信仰に基づくものではありませんし、あるいは益をもたらすものではありません。自分の思いのみが唯一の正しい道であると信じて人をコントロールしようとするときにどういうことが起こるのか。人を裁いて、その人との人間関係を傷つける結果となってしまいます。そればかりか自分自身がもう傷つける結果となってしまいます。
I'm controlling other people. I can shift focus from my own sin and my shortcomings.When I'm controlling others, I don't have to endure the painful soul searching. And actually, at the end, we all learn one thing. That is, no one could control other people's lives. No one could control over other people's lives.But we continue to engage in this useless, futile behavior. And very few of our attempts at control are fruitful, faithful, or helpful. If my way is the only right way, what happens? Controlling implies judgment and damages my relationship with other people and also my soul.That damages us also.
家庭も、仕事も、職場も、教会も、全世界も、私が何とかしなきゃいけない、私がやらなきゃ誰がやる、神様だって全部してくれないじゃないか、私がやらなきゃ誰がやる、自分自身で全部やらなければならないかのようにして動いてしまう。けれども私たちがそうしようとしているときに、私たちは神を演じようとしているんです。 神になろうとしているわけです。それこそがまさにアダムとエバに始まった罪ですよね。蛇はサタンは言うわけですね、言ったわけですね、お前は神のようになれるぞ。それが罪の始まりです。神のようになろうとしてしまう、神のように動こうとしてしまう。ギリシャ神話に登場する神々の中のアトラス、知ってますか皆さん。アトラス、アトラスっていうのは世界を、全世界を自分の肩に背負っているんです。それがアトラスなんですね。私たちはアトラスのように世界を背負う必要はないんです。背負うことができないんです。私たちもう一度本当に神様を見出す必要があると思います。全てを守って全てを支えておられるのは神である、神の技である。人を救うことができるその救いの技は私たちの技ではない、神の技である。世界を支えているのは私ではない、世界を支えておられるのは神様です。I should be able to control my home, my family, my workplace, my job, my work, and church, and universe. If I don't do this, who will? God doesn't do everything. If I don't do it, who will? And putting ourselves at the center of the world and to do everything on our own.But when we do that, we are trying to act God. We are trying to be God. It's a sin that started with Adam and Eve, right? Satan said, you can be like God. You can be like God. And that is the beginning of sin. We try to be God. We try to act God. Do you know this God, the Greek God Atlas?Yeah, he is bearing the world on his shoulder. And like him, we need not bear the world on our own shoulders. And we can't do that. We need to find our God again. It's God's labor, not our own, to sustain everything. It's God's task, not our own, to save us.Not us. It's his task. 神様が全世界を担っておられるということですね。はい、3つ目いきます。はい、ちょっと熱いですね。ちょっと冷房を下げてもらっていいですかね。3つ目いきます。くびきは信頼の象徴であるということですね。くびきは信頼の象徴である。Okay, number three. A yoke is a symbol of trust. A yoke is a symbol of trust. ある日のことです。ある朝のことですね。朝起きたら、もう重い煩いが頭いっぱいになっててですね、もう何度も夜中に目が覚めてしまって、朝起きたらもう疲労感がどっぷりと溜まったままなんです。その時に何が分かったのか、私は世界を背負おうとしていたんです、自分で。どうにも自分の力で手に負えないような状況の中で、神様を信じることができない、なんとか神様がしてくださるって信じることができないんです。もうこれ以上どうすることもできないっていうところまで追い込まれて、そして出た言葉はこれでした。神様、もうお手上げです。私にはどうすることもできません。降参です。そして思い煩いになっている部分について、神様に取り扱っていただきました。私の家族、私の過去、私の将来に対する不安、恐れ、あるいは期待、あるいは失望、コントロールしようとすることを諦めたときに、神様はもう一度私の中で動き始められました。
The sunrise breaks into our bedroom. I've been awake again and again all night. Worries run rampant in my brain. Then do you know what I realized? I was carrying the world. I was carrying the weight of the world. A life was beyond my control, and I could not trust God. Exhaustion wore me down until I had to give in. And I said, I give up, Lord. I surrender. Then I started to work my way through my worries, my family, my past, my fear of the future, my expectations, my disappointments. And as I give up control, God began to move again in my heart. 恐れてコントロールしようとしてしまうその惨めなサイクルから脱出するための唯一の道、それは降参することです。諦めることです。私は全ての人を、全ての出来事をコントロールすることはできません。私は全ての人を、全ての出来事をコントロールしようとする自分の思いをコントロールすることもできません。それは自分を傷つけて、そして私の愛する全ての人をも傷つけてしまいます。全てを握ってコントロールしようとする自分の手を開いて、恐れを信仰に満ちた真逆のものに変えることはできるんですね。恐れを信仰に満ちた真逆のものに交換することができる。それが信頼です。信頼です。私たちの人生をコントロールすることができる方、それは神様だけです。 Only way out of the shaming cycle of fear and control is one thing, that is surrender, let go. I cannot control everyone and everything. I cannot even control my desire to control everyone and everything either.It's killing me. And everyone I love too. We get a grip on control by opening our hands and replacing fear with its faith-filled opposite. That is trust. Trust. We can trust. Only God brings our life under control. Only He can do that.神様は言われます。詩篇46編11節、力を捨てよ知れ、私は神である。力を捨てよ知れ、私は神である。神様は言われるんですね。力を捨てなさい、沈まれ、そして死になさい。私が神である、あなたじゃない。神を神としなさいよということですね。あなた自身が全てのゴールキーパーみたいになる必要はないんですよ。あなたが守り神、あなたが守護神みたいになることはできないんですよ。なぜならば全てを守っているのは神である私だからですよ。自分がコントロールできていないからといって不安になる必要はないんですよ。なぜなら私があなたのことを心にかけているからですよ。私自身があなたを守るといったその約束を忘れてはなりませんよ。私があなたを守るということを私たち覚えていたいと思います。 Psalm 46:11 God said, Be still and know that I am God. In another translation, Abandon your power, abandon your strength and know that I am God. You are notI am God. Let God be God. So God is telling us, you don't have to become a gatekeeper. You don't have to become a gatekeeper. And you are not your own bottom line. I am. And you don't have to worry because I care for you. trust that I care for you. And I am the one who is protecting everything. Don't forget that I promised to be your keeper. I am God.
はい、黙想ですね、祈りのために、質問を用意しました、考えてみて、くださいね、一つ目、あなたにとってコントロールしようとする試みはどのような形で、表に、ね、現れるでしょうか。人をコントロールしようとするときにどのような手段を使ってしまうでしょうか。何かと言いましたね、怒りであるとか、こうプレッシャー与えたりとか、暴言だったり暴力であったりね、許さない心であったり依存関係であったりということがありました。どういうことを自分にやってしまっているでしょうかね。自分自身診断してみてください。そして根本の原因というのはどこにあるのか、根本の原因探ってみてください。
OK, so the first question for you for this week is how does control show up for you? What techniques do you use to control others? I said various things, rightAnger, unforgiving heart, pressure, violence, dependency. What is that? And what is the root cause for that? What is the root cause of whatever you're controlling? That's number one.
二つ目、それはコントロールしようとして得られるものというのは一体何でしょうか。そしてそれはあなたとコントロールしようとしたときにあなたと他の人たちにとってどのような結果をもたらすでしょうか。そしてコントロールしようとして自分をコントロールしようとしなかったことへの代償付けというのはどういうものがあるでしょうかということですね。 So number two,
What do you gain from control? What do you gain from control? What does control affect you and other people? And where have you seen the cost of controlling or lack of controlling yourself?
はい、最後ですね、降参するあるいは諦めるということは、まあ、ある意味馬鹿げたことのように聞こえるかもしれないんですけれども、あなたにとってその手放すあるいは降参することへの最も大きな恐れっていうのは一体じゃあ何なんですか。私たちは手放すときにもっと大きな方が私たちを顧みてくださっているということを知るわけですけれども、そういう経験をしたことはありますか。それが3つ目ですね。
Okay, so letting go or giving up seems ridiculous at times. What is your greatest fear? What is your greatest fear? When we let go, we find that someone greater has us in mind. And have you experienced this?
イエス様おっしゃいますね。私のもとに来なさい、休ませてあげよう。イエス様のもとが皆さんのように実現しますよ。
So come to me, Jesus says, and I will give you rest.
So may it be. では立ち上がって賛美したいと思います。
Let all stand and sing. All to Jesus, I surrender.